本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はヘブル人への手紙第9章15節から22節。聖書は新約聖書、聖書の後ろの方の434ページになります。ヘブル人への手紙第9章15節。こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者です。それは初めの契約の時の違反をあがなうための死が実現したので、召された者たちが永遠の資産の約束を受けることができるためなのです。遺言には遺言者の死亡証明が必要です。遺言は人が死んだ時初めて有効になるのであって、遺言者が生きている間は決して効力はありません。したがって初めの契約も血なしに成立したのではありません。モーセは律法に従ってすべての戒めを民全体に語って後、水と赤い色の羊の毛とヒソプとのほかに子牛とヤギの血を取って、契約の書自体にも民の全体にも注ぎかけ、これは神があなた方に対して立てられた契約の血であると言いました。また彼は幕屋と礼拝のすべての器具にも同様に血を注ぎかけました。それで律法によればすべてのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。本日はこの箇所よりキリストの遺産を受け取ろうと題してメッセージをお願いします。
3週間の間イギリスの方に行っておりまして留守をしました。その間皆さん、ご無事だったでしょうか。ここにいらっしゃる方々はご無事だったというふうに思いますが、3週間ぶりにメッセージの準備をしようとしてですね、メッセージの準備ってどういうふうにするんだったかなって思うほど、あるいはここってどういう箇所だったっけ、自分自身が覚えてないので皆さんも忘れてしまったんじゃないかなっていうふうにちょっと思っていますが、覚えていらっしゃいますか。それでですね、私は、過去 数回分のメッセージを聞き直して、そしてどういうことがここで語られていたのかということをもう一度、思い返し、そして、その簡単に言えば復習を少しお話ししたいと思っています。それがないとちょっと分かりにくいかもしれないというふうに思います。神様がイスラエルをご自分の民として選んで契約をお与えになるということは、まあ、アブラハムから始まるわけですけれども、特にその契約が明確な形で表される、それはモーセの律法を通してでありました。神様がイスラエルに与えられた契約の基本は何か、何だと思いますか。お前たちは私が与える律法を守らなければならない、そうでなければ私はお前たちを滅ぼすというのが神様が与えた契約だったんでしょうか。そうではありません。私があなた方の神となる、あなた方は私の民となるというのが神様がイスラエルに与えられた律法の中心であるのです。一番最初に神様が契約として私の契約を与えると言われたのは、それはノアに対してでありました。洪水が起こる前に私はあなたに私の契約を与えると言って、あなた方はあなたとあなたの家族は命を得ようとおっしゃった。それが 神様がノアに与えられた契約であったのです。神様が人に契約を与えになるというときに、人間と人間の契約のような交換条件のような契約をお与えになるのではありません。一方的な恵みとして、私があなたの神となるよ、私があなたの神となるよと約束してくださる。そしてあなたは私の民となる、そのようなものとして生きようと神様はおっしゃるわけですね。そしてそこにあるのは、私が聖であるからあなた方も聖であれ、私が聖であるから、私が神聖な聖であるからあなた方も聖であれというのが、神様が人に語りかけられたものであり、聖とする神様の意思が人の中に実現していく、これが神様が与えられる契約であるわけです。そしてそれがですね、モーセの律法によって一つの形として現れるわけですけれども、それは神様は律法十戒を中心とする律法を、イスラエルにお与えになる。で、ただ律法を与えるというのは、その律法を守らなければあなた方は滅ぼされるぞというのが中心ではないんですね。これ誤解されている場合がある、誤解されている場合がある。神様が与える律法を守らなかったらあなたは滅びるよっていうふうに神様おっしゃったから、一生懸命になって律法を守らなければならないと誤解されることがあるんだけれども、そうではありません。なぜかというと、律法を守れない者たちに対してそれを許す規定というのがその中に含まれているからです。それは毎年捧げられるお牛とヤギの血によって民が犯してしまった、知らず知らず、過失ですね、過失によって犯してしまった罪を許すための血が流される。そのことによってイスラエルは清いものとして神様の前に立つことができる。つまり律法を守ることを、律法によって社会の秩序と神様の前で神の民として生きることを神様はお求めになるわけですけれども、お求めになるというか、それがイスラエルなんだよ、私が聖であるからあなた方も聖であれ。しかしそう生きられない場合に、それを許す動物の血を捧げることによって、あなた方は聖なるものとして生きようというのが神様の御心であった。だから律法と、神様は律法をお与えになったわけですが、それを守れない者たちは滅ぼすからなっていうふうに神様がおっしゃったわけではなくて、それが中心なんじゃなくて、動物の血を捧げることによって神の前に正しいもの、清いものとして生かされていけというのが神様の御心であったわけです。これがわからないとイエス様の十字架がわからないわけです。これがわからないとイエス様の十字架がわからない。つまり許すということが、律法を与えたという、神様が律法を与えになった時っていうのは、その前提として許すということがあったんです。許すということが前提で律法を与えになっている。ところがイスラエルの歴史を見ると、罪の贖いがなされない時期というのが長く続く、そういう歴史がありました。罪の贖いがなされないために、神様との関係が回復できず、イスラエルは滅んでいくということになるわけなんです。また動物の血は体を清めても良心を清めることができない、そういう限界があった。そしてイエス・キリストがやって来られることによって、新しい契約が与えられる。で、それはイスラエルだけではなくて、イエス様に連なるすべての者たちが新しい契約に入れられるという祝福が与えられるわけです。イエス・キリストが永遠に一度捧げられたご自身の 血によって、その贖いによって全ての罪が覆われる、覆い尽くされる、見えなくされる、そのような祝福が新しい契約として与えられた。そしてそのイエス様の血は私たちの良心を清めて、私たちを神に仕えるものとする、良心の呵責から私たちを解放し、また罪から離れようとする心を私たちのうちに新たにしていきながら私たちを清めていく、それがイエス・キリストの血であるということが、これまでですね、私たちが学んできたことであったわけです。で、ここで契約という言葉について、ヘブル書の説教者はですね、非常に面白い、説教の展開をするわけです。で、なぜかというと、ギリシャ語では契約という言葉と遺言という言葉は同じ言葉なんです。で、聖書以外のところではこの言葉は遺言という意味で使われることが圧倒的に多い、そういう言葉だそうです。だから今ここで古い契約とか新しい契約というふうに言った後に、これは遺言という意味もあるよねというふうに、言うわけですね。そして遺言っていうのは財産の遺譲、財産を残す、誰に残すのか、どういうふうにそれを使うのかということに関する、指示であるわけですけれども、それは遺言というのは死ななかったら有効にならないですよね。遺言というのは死んで初めて有効になる。だからこのイエス・キリストが与えられた契約というのはイエスの死によって有効になったものなんだというわけです。ルターは、マルチン・ルターはですね、このことについて次のように言っています。神様は死ぬことができない。神様は死ぬことができないのに、遺言によって死ぬっていうことを約束されたので、人となって約束することが必要となった。つまり遺言によらなければ、神様が持っているその命とその財産を人に与えることができないから、人となられたんだというふうに言うわけです。つまり神様はご自分の富を、つまり神様の生ですと永遠の命を遺言によって人に与えると決めたというのです。これはどういうことなのかということを、これから見ていきたいというふうに思います。人となって来られた神イエス・キリスト、イエスの死によってイエスの富が私たちに相続されるのだ、相続されたのだというふうに言うんですね。清さ、永遠の生と永遠の命を持っておられたイエスが、罪の呪いと滅びの中にある私たちとその実存を交換する、イエスの生と永遠の命が私たちのものとなり、私たちの罪の呪いと滅びがイエスのものとなった、それがイエスの十字架の死であり契約の血なのだというのです。今回ですね、私イギリスに行きまして、ロンドン塔というところに行きました。これです。これがロンドン塔です。このロンドン塔にはですね、イギリス王室の至宝があるんですね。イギリス王室の至宝があって、エリザベス女王が戴冠式の時の にかぶり、そして今も国会が開かれるたんびにかぶる王冠があるんです。で、私11歳の時に行った時にもそれを見たことがあるんですけれども、今回もロンドン島に行ってそれをぜひ見たいと思ってました。で、11歳の時に行った時にはその前にずっといることができたんですけど、今回行ったらこう歩く歩道が前にあってですね、こう乗ったらっていうにしか見られないんですね。でも私は光り物が大好きで、もう宝石とかそう石とかキラキラ光るものが大好きなもんですから、こうもう口をポカーンと開けてずっと見ていたいんですけれども、こういう感じでですね、いっぺん行ってまた反対側に乗ってこうやって見るっていうのをやったんですね。で、一回じゃよく分かんないからもう一回行こうって言うんで、もう一回その外に出てもう一回入り口から入ってみて、本当によく見ることができました。で、これがあれ、これが今のエリザベス女王がかぶっている王冠、これが。で、これにはですね、世界で最大のダイヤモンド、カリエンって言ったかな、カリエンという南アフリカで取られたダイヤモンド、巨大なダイヤモンドを、いくつかに分割したものの中の2つ目に大きいやつがついているんですが、これを含めてですね、ものすごい宝がいっぱいあるわけです。で、私はこのイエス様が持っておられた富、栄光、それが私たちに与えられるってどういうことなのかということを、今回ロンドン島に行って少しイメ若干ちょっとずれるかもしれないけどイメージして帰ってきました。イエス様が持っておられた栄光と富がイエス様の死によって私たちのものとなる、遺言として。つまりイエス様はどういうことかといったら、私が死んだら私が持っているこの財産をあなたに与えるとおっしゃってくださったってことなんです。イエス様の財産のすべてをあなたに与えるよというふうにおっしゃっている。どういうことかというとですね、皆さん王冠って今の王冠でしたよね。で、これは何ていうか知ってますか？ね、ティアラっていうふうに言われるやつですよね。で、ティアラはたくさんの人がかぶることができるんです。で、実際にエリザベス女王の戴冠式の時のビデオがあったんですけれども、女性の人たちはね、王族の人たちみんなティアラをこうかけてる。で、このティアラっていうのは英語でダイアデムとかってとも言いますね。ダイアデムっていうのは輪っかしかない王冠のことなんですよ。輪っかしかないやつで、ところが今の さっきの、エリザベス女王のこの王冠は輪っかだけじゃなくて上にこうついてるでしょ。この上の部分が輪っかだけじゃなくて、で、ダイアデムというのはたくさんの人たちがかぶることができるんですけれども、この王冠をかぶることができるのは国で一人しかいない。これは王にしか許されてない。皆さん、イエス様が私の富をあなたに与えるっておっしゃったときに、イエス様はダイアデムっていう輪っかだけのやつをあなたに与えようとしてるんですか？違いますよ。これをくれるって言ってるんです。王冠をくれる。つまり 王が死んだ時に私の次の王を誰にするかというのは遺言ですよね。それをあなたに、それがイエス様の十字架だったというんです。ロンドン島の近くにも、たくさんの、路上生活の人たちがいました。道行く人たちからコインを落としてもらってですね、それで生活をしている人たちがいたわけですけれども、私たちの霊的な生活、霊的な状況、それはイエス様が言われたように霊の貧しいもの、恵みをいただかなければ生きていけない、そういう状態であったのではないでしょうか。ところがイエス様が残された遺言とは何か。私が死んだら私の全財産と私の地位をあの路上生活者に与えよというのがイエス様の遺言であったという、それが今日の箇所の意味なんです。ある時ですね、王の使いがやってきて、霊的に路上生活をしている私たちのところにやってきて、王冠持ってきて、王がお亡くなりになりました、王は遺言であなたに王位を預けると渡すと遺言を残されました、さああなたは王です、この王冠をかぶって玉座にお座りくださいと言われている、そういうことなんです。イエス様が、だからここで私たちが本当に知りたいことは何か、それがなんとなくぼんやりしか分からないですよね。それがどういうことなのかということはぼんやりしか分からない。なぜぼんやりしか分からないかって言ったら、イエス様が持っておられる富が一体どういうものなのか、イエス様が持っておられるその権威、地位とは一体どういうものなのかということを私たちが十分に把握できないからです。私たちが知りたいのはイエス様の栄光とその力とは何か、イエス様が遺言によって私たちに与えるとおっしゃったその権威、力とは何かということを私たちは知るようになりたいと願うのです。イギリスの C.S. ルイスという人が書いた、ナルニア国物語、皆さんもご存知 かと思います。先ほどですね、王冠かぶれるのは一人だけだ、まあ、今のイギリスではまさにそうです。ですけれども、ライオンと魔女の最後のところで4人の子供たち、ピーターとエドムンドと、それから誰だったっけ、スーザンとルーシーっていう4人の兄弟たち全員王冠もらうんですね。そしてそれぞれキングピーター、キングエドムンド、クイーンルーシー、クイーンスーザンだったかな、クイーンスーザン、クイーンルーシーと呼ばれる。一人一人が王様になるんです。一人一人が女王様になる。そういう祝福を神様は私たちに与えてくださる。それはイエス様の十字架の死によって私たちに与えられた契約なんだっていうんですね。だから一人一人は王なんです。一人一人は女王様なんです。そのことをぜひ分かるようになりたい、それが私たちの願いです。 イエス様は私たちが一人一人、私たち一人一人が王として、また女王としてこの地上で生きていくことを、神の技をこの地で行うことを願っていらっしゃるんです。だからイエス様は私に向かっておっしゃるんですね。キングイーノク、エノク王よって言って語りかけてくださっているということなんです。カズキ王よって言って語りかけてくださっているということなんです。そのことは、そのイエス様の身思い、私たちは受けたい、受け取りたい。だから困っている 人を見たときに、王として女王としてイエス様の御心をこの世に表していくために、私たちはどうあるべきかということが、私たちは私たちの基準となっていくのです。英国王室の、この間結婚したアンドリュー王子、彼はお母さんのダイアナさんが亡くなった後、自分が王室の一員であるということが受け入れられなかった。そして王室であるということを汚そうと思ってですね、もうあり、自分が考えつくだけの悪さをするわけですね彼は。そしてパーティーなんかでも全裸になってようなことをして、 王族であるということを恥ずかしめる、汚すというようなことをする、数年間を過ごすわけですけれども、ある時彼は自分の立場、その地位を用いて困っている人たちを助ける生き方があるということに目覚める。そして社会福祉の仕事をするようになって、この間結婚した彼女とですね、出会うということにもなっていくわけです。私たちはイエス様が十字架で私たち一人一人を王とするために、私たち一人一人を女王とするために十字架で死んでくださった。そしてその遺言によって、私たち一人一人が王となり女王となったということを、私たちは本当に心に受け止めていきたい。そして イエス様がこの遺言、この契約を私たちにお与えになるにあたって、一つ私たちにこれをせよと言われたことがあったんです。それは何だったか。私の体を食べ、私の血を飲めとおっしゃったのです。私の体を食べ、私の血を飲むもの、それによって私の御心、心をこの世に表すとイエス様はおっしゃっているわけです。ヨハネの6章に開いていただいたらいいかと思いますが、ヨハネの6章53節にこのように言われています。ヨハネの福音書6章53節、イエスは彼らに言われた。まことにまことにあなた方に告げます。人の子の肉を食べ、またその血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉はまことの食物、私の血はまことの飲み物だからです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は、私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。イエス様が私たちの中にとどまってください。 また私たちもイエス様の中にとどまり、イエス様の技を行うものとなるのです。イエス様は最後の晩餐の時にこのように言われました。マタイの福音書26章です。彼らが食事をしている時、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。イエス様が言われたのは取って食べよ。イエス様との契約、イエス様と私たちの契約の中でイエス様が私たちに求めておられることは何かというと、ただこれだけなんですね。取って食べよ。また杯を取り感謝を捧げて後こう言って彼らにお与えになった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。ただ言っておきます、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。イエス様がおっしゃっているのは、このパンを取って食べよう、この杯から飲め、これが私とあなた方の間の契約だ。私の弟子としてこれこれのことをせよということではなかったんです。これを取って食べよう、これを飲め、私の命を受けよう。それが私たちがイエス様の死によって与えられる王として、また女王としてこの世を生きていく、ただ一つの秘訣なのです。イエス様の十字架によって私たちはそうされたのだと、そういうものとされたのだということを、パンと杯をいただくときに私たちは常にそこに立ち返るのです。自分の意思によって、自分の思いによってそれをなすのではありません。自分の思いがこの地になされていくことを私たちは望むのではありません。ただイエスの意思が行われていく、そのためにイエスは私たちをこの世の王として、また女王としてお立てになった。お祈りをしましょう。天のお父様、あなたによって与えられた新しい契約、イエス・キリストの遺言によって私たちはイエス様が持っておられたすべての富とその地位をいただくものとなりました。これはあまりにも大きくて、あまりにも絶大で、この小さな頭、限られた理解では知ることはできないものです。主イエス様、教えていただきたいと思います。それがいかに偉大なものであり絶大なものであったのかを、そして私たち一人一人に王よ、女王よと呼びかけてくださるあなたの身思いを本当に心に受け止めることができるよう導いてください。あなたはそのために十字架にかかり命を捨て、十字架の血を注いでくださいました。そのことを私たち本当に
深く深く心の内で知ることができるよう助けてください。今からパンと杯をいただきますが、これを受けるとき、主よ、どうぞ私たちのうちにあなたの契約を再び思い起こす思いを強くしてくださいますようにお願いいたします。感謝して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アメン。